はい、それではローマ人への手紙の13章ですね、一節ずつ見ていきます。まあ、午前中は11節を、ね、に集中して話してきましたが、朝の方の、ね、礼拝にいらっしゃらなかった方は、ね、ぜひですね、今日の夜にアップされますので、聞いてください、見てくださいですね。で、この13章1節から見ていきますけれども、12章の始まりで、まあ、このローマ人への手紙の何ていうのかな、この、大きな分岐点が来ました。今までパウロは教えて、いろんな福音の教えを、このしていたんですけれども、今度はその具体的に応答ですね、生けた捧げ物として自分の体を捧げなさいということで、そしてこの世と聴衆を合わせず、思いを新たにすることによって自分を変えていただくと、神の御心をわきまえる、見分けることを見てきました。そして12章ではその続けて、教会における賜物奉仕と、そして関係ですね、教会における兄弟愛の関係、その教会生活について12章で話しました。思い上がることなく慎み深く考えてですね、それぞれ異なる賜物が与えられて熱心に仕えていきなさいと、兄弟愛を抱きなさいと、相手を優れたものとみなしなさい、一つ心になりなさい、まあ、このような、この勧めがありました。そしてですね、12章の途中から教会内から教会の周りっていうか、その自分の周りについての話も、このパウロはし始めたんですね。でそれが悪に対して、悪で報いてはならないよですね、仕返しをしてはならないよ、神が復讐をする、仕返しをするから、善に対し善で報いなさいと、悪に対しては善で報いなさいと、ね、悪いことされた人にね、悪いことをやめるどころか良いことをしてあげなさいって、こういうわけですよ。でもそれはなぜかといったら、神が裁いてくださるからですね。でこの信仰によって私たちは積極的に善を行っていくように進められているんです。で13章に入るんですが、13章はもっとこう社会的な生活って言ってもいいかもしれませんけれども、この12章の最後のところの続きになりますね。何かっていうとですね、悪に対して善で報いなさい、神が裁かれますよね、だから大丈夫ですよってこう言ってるんですけれども、だからといって、この地上において悪に対して、悪いことに対しての、この刑罰がないとか裁きがないという意味ではないことをパウロは話し始めますですか。でこれ詳しく話していきますですか。一節をご覧ください。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられているからです。したがって権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きますと。でここは、権威とありますが、これつまり政府であったり国であったりするわけですね。この悪を行えば裁かれる、刑罰を受けると。いうことをパウロはここで話しているわけなんです。で私たちはこの神のご計画についてよく知っています。それは終わりの日に神は良いことも悪いことも明らかにして、公平に完全な裁きを行ってくださるということを私たちは知っています。そして神の国が、この到来すれば正義と平和が満ちる地上になるんだということも私たちは知っています。けれどもそこに至るまでの間ですね、限界がありながらもですね、神の憐れみによって人の行った悪に対して悪で報いる権威を人に与えられたんです。だから神の裁きを任せられるその制度というか、それを神様がこのお作りになられて、悪がそのはびこるのを抑えるようにしてくださったわけなんです。でこれの始まりがノアの時代です。覚えてますか。この人々の考えることが悪に傾いていて もう本当にこの暴虐が満ちていた時代になってしまい、神が水によって洪水によって裁きを下されました。でその後でですね、神様がノアに命じられたんです。ですね、こう言いました。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。なんでこんなことを言ったかって言ったら、暴虐に満ちたその世界になった始まりというのが、アダムとエヴァの子供であるカインがですね、アベルを、弟のアベルを殺したところから始まったんです。でそれによってこのカインの子孫が暴虐が満ち、そして世界に暴虐が満ちるということで、人によって人の血を流すと、だから血を流す者は血を流されると。でこれが政府の始まりなわけなんです。でこのことによって、この、国とか政府、国って言っていいかな、本質的に悪をも行った者に対して剣を持って制する力を、権威を神が与えられたんですね。でそれがですね、ここで言ってる13章の一節で、上に立つ権威はこの、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているということなんです。なのでね、このそこにおいてキリスト者はこれ神によって建てられてるんだから、これを尊重するっていうことが御心だっていうことを、このパウロはここで教えているんですね。クリスチャンの、生活の特徴は、世の中に悪いことがあるから世直しをし反政府デモを行い、これを変えることだではないっていうことが分かるかと思いますですね。そうではなくて従うということですね。この法律を守るということですね。そのことを、ここでパウロは教えているわけなんです。でこの理解ってとっても大事で、悪に対して悪で報いる権威が神によって与えられているということと、先ほど冒頭で話した、悪に対して 善で報いなさいと神様が裁いてくださるからっていうのは、これに矛盾しないんですね。いいですか。社会において神様がこの政府とか国とか言われるものにそのようなものを与えている。だから簡単に見たら分かりますよね。警察があるわけですよ。警察ですよね。交通おまわりさんがいるわけでしょ。拳銃を持ってますよね。もうほとんどそれね、これ出すのを見たことは私たちないですけれどもですね。でなんでかっていうとですね、こう混同してしまう人が実際多いんですよ。このもう僕も何件か今まで、のこの中で、相談を受けます。家庭内暴力 DV ですね。で DV で決まってあることは、クリスチャンの方の奥さんが、女性の方がこの悪に対して善で報わなきゃいけない。耐え忍ばなければいけないとしてですね、受けている暴力に耐えていくんですよ。敵を愛しなさいとかっていう言葉使いながら。で、私は本当に夫を愛してるなら警察に突き出しなさいと言います。当たり前でしょ。男はそれを使って女をその支配して、自分の支配する欲望を膨らませてるだけなんですよ。男にとって、その夫にとってのそのもう病気みたいになっているものをですね、どうやったら治せるかっていうのは、自分よりも強い存在がいて、そして、抑えられなければそのことに気づくことはできないんです。で警察に突き出すことなんです。でこれが混同している。例えばブラック企業でね、もう本当に払わない、でも訴えてはいけないんだクリスチャンはとか、なんだかって言ってね、そしてこの特に優し系のクリスチャンは混同してしまうんですね。だから社会において 神が、神なんですよ、神ご自身、私たちが信じている神ご自身が権威を与えている制度があるんだということ、これはとっても大事ですですね。これはもうクリスチャンとは関係のないことだとか、あとはむしろ敵対的に思ってしまうとか、それが間違っているんだよということをここで知っていく必要があるんですね。もちろん権威は腐敗します。でこれは人間の世界の中で人間の国というのは不完全であるということは、これこそダニエル書にも、これからっていうのは平日の学びでね、これがダニエル書を見てってるんですけども、そこを見ると、世界帝国が獣のようにして、この描かれていくわけですね。非常に獰猛で横暴で高慢なわけなんですよ。でその行き着くところが表す忌むべきもの、この反キリストとも呼ばれる非常に狡猾で高慢なものであって、悪魔はそれを利用するわけですね。だからもちろんですね、人間の権威っていうか権力というのは腐敗をしますけれども、権威そのものは神から与えられてるんです。権威そのものは神から与えられてるんです。でここはとっても大事です。で、特に日本にいるとですね、絶対にわからないことがあります。それはですね、いくら警官にこの警察に不祥事があったとか、これは間違ってる、あれは間違ってるとか、そういうふうに言ってですね、これは間違ってるって全くなかったらどうなるかっていうことは想像できてないんですよ。無政府状態ですね、アナーキーですか、無秩序っていうか、何もない無法状態っていうのがどれほど恐ろしいことかなんですよね。でこれは例えば内戦が起こっているところ、シリアであるとか、あとはこの前僕も知っている宣教師さんがいるハイチかな、ハイチでは、大統領が暗殺されたんですね、この前。でどうなるかもですね。そしてもうめちゃくちゃですよ。もう外に出れないですよ、うん、でそういうことにならないように神は権威を置いておられるんです。でそういうさっき言ったこの、家庭内暴力であるとか、そういう私たち社会の中に生きているときに、そういう権威を重んじていくっていうか、敬っていく、そして従っていく、これによって私たちキリスト者は証を立てていくということが言われているんですね。で、パウロはですね、これをもっと積極的に第一テモテへの手紙で話しています。それは取りなして祈っていきなさいってこう言ってるんです。第一テモテの2章の1節から5節まで読みますね。そこで私は何よりもまず進めます、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスですと、このように言って、今最後続けて読むとね、分かるんですが、取りなして祈っていく、高い地位にある人たちのために取りなして祈っていくと、全ての人を救おうと願っておられる神が現れてくる、つまり福音宣教のためでもあるわけなんです。このつながりすごい大事です ね。だから私たちは菅首相のために祈るべきなんです。というか毎週祈り会で私たちは菅総理のために祈っています。天皇陛下のために祈ってもいいです。まあ時々しか祈ってないけど、天皇陛下でも祈るべきです。上に立てられている人のために祈ることは、ね、これ大事なんですね。後で話しますけども、別に彼がしていることを批判していいんですよ。そのいわゆる民主主義の国ですから、当然ね、そう、政治的な意見ってないんですよ。さっきから言ってるけど、警察に不祥事があっても彼らのために祈るっていうか尊重するわけでしょ。それと同じですよ。ですか。でそれで祈っていくべきなんです。そしたらね、この平和な社会、落ち着いた生活を、経験で落ち着いた生活を私たちがすることができ、その中で証を立て、イエス様を信じていくことができるようになっていくっていうことなんです。でここで大事なのは、 いやそれって理論でしょとかね、なんかよくわかんないんだけどって言われるかもしれない。これ歴史的に証明済みなんです。ローマの社会でこの人たちの教えをしっかりと守ってったクリスチャンたちはこれを実践してったんです。当時はユダヤ人たちの間でもうローマの圧政ですか、ローマに虐げられていて、それでもう我慢ができないというふうになっていたんです。なのでメシアを求めていたんですけど、救世主をですね、それは軍事的なメシアでしたですか。つまりメシアがやってきたらローマを倒すというメシアだったんです。なのでそれをユダヤ人たちは期待してエルサレムに行った時にホサナーというふうに群衆が言っている、あの熱狂が起こっていった政治的なキリスト、その軍事的なメシアだったんです。そしてそれがずっと続いていってですね、あのでもクリスチャンたち、ユダヤ人でイエス様を信じた人たちはそれについていかなかった、どんどん距離離していったんだけども、あのだんだん熱心党という武力を持ってメシアを待つというね人たちがこの主流というか力を持っていって、ついにユダヤ反乱を起こしたんです。そしてあれですよ、70年にエルサレムが破壊されて、あの神殿が破壊されて離散の民となって、また135年に今度またバルコクバの反乱という第二次ユダヤ反乱やったんですよ。でそれで今度は、もう完全に根絶させられたんですね。このほとんどもうユダヤ人がそこにいられなくなっちゃったんです。キリスト者はどうだったか、加わらなかったんです。加わらなかった。もちろんイエス、皇帝を神とはしないから迫害はされていくんです。でも背かなかった、敬っていた、祈っていた、そして困っている人を助けていった。だからね、迫害しようがないんですよ、根絶しようがないんですよ。こうなんかやってもスルッといくみたいな感じで、反抗してないから、ローマ法に反してないから、基本的にローマの法律に違反することやってないから、だからスルスルスルって感じなの。それで徐々に徐々に増えていったんです。福音宣教になって、全てのローマ中でクリスチャンがいっぱいになっちゃったんですよ。ということで、このローマの手紙、ローマ人への手紙じゃないですかこれ。ローマでローマでも、このやっぱりくすぶっていた部分がありますというのは、クラウディウス系という皇帝ですね、クラウディウスがユダヤ人をローマから退去させるということがその最近起こったんですね。覚えてます、コリントにパウロ行った時にアクラとプリスキラに会ったんですけれども、そのアクラとプリスキラはユダヤ人です。でローマにいたユダヤ人なんです。でなんでコリントにいたかって言ったら、そのクラウディウスが追い出したんですね、ユダヤ人を。でまた戻ることはできていたんですけれども、やっぱ微妙だったんですよ、このユダヤ人とローマとの関係が。非常だから、ローマはね多神教でしょ、でユダヤ教はユダヤ人は一神教だから、こうなんかね、こう摩擦が起こりやすいわけなんですね。でこの時のパウロが書いた時の皇帝は、ネロだった。ネロで、ネロってね最初はいい王様なんです。結構良かった。でその時に書いてるからまだいいんだけど、でも大火事がローマで起こって、でそれで気がおかしくなっちゃったって言われてますけれども、もう本当にネロは狂人です。もう悪霊付きとも思われていたほど、ちょっと皆さんもね、ちょっと調べるといいですね。ドラマとか映画とか結構ありますから、ネロについての、ちょっと言葉で言ったらもうちょっと皆さん今つまずくかもしれないという方がちょっとショック受けすぎちゃって、とんでもないことやってます。でこのネロがパウロを殺し、死刑にし、ペテロを死刑にします。ですか。にもかかわらず、第一ペテロ、ペテロも王を敬いなさいって言ってるんです。わかりますか。で、ここに書いてあることっていうのが、ね、権威に従いなさい。で、王を敬いなさい。これが私たちにとっての証になります。私たちの主、イエス・キリストご自身が従われたっていうことを覚えていてください。最後の十字架の死、十字架刑をも従われたんです。なぜかというとですね、ピラトに対してこう言ってます。ですか。ヨハネの19章の10節で、そこでピラトはイエスに言った、私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた、上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません。つまり ピラトが十字架刑をにする権威があると思ってたけど、実はこれ神から与えられてるんだっていう話をしてます。だから神から与えられてるから私は従いますってやったんです。私たちの主がそうです。私たちの主がこうやって敬意に従うということを行われているのだから、クリスチャンはキリストに似たものでしょ。キリストのような者たちは敬意に基本的に従うということなんです。だからクリスチャン生活として人たちは従いなさいという言葉がすごいたくさんあるんです。例えばエペソでは、ね、主を恐れて互いに従いなさいというふうに書いてあって、妻が夫に従いなさいですね。子供は両親に従いなさい。奴隷は主人に反抗しなさい。書いてないですね。従いなさいとこう言ってるんですね。この従う生活なんです。でね、これがね、世の中と教えが違うわけですよ、ね、逆じゃないですか。権利を主張しなさいと教えるわけです、世の中はですね。このでも私たちはこのように調子合わせず、思いを新たにすることによって自分を変えられていく必要がある。どうしても私たちはね、物事をね、権利を行使することによって変わると思ってしまうんです。そうではないんですね。その相手を敬っていくことによって、自分を捨てて従わせることによって、私ではなくて、自分ではなくて、イエス様が自分を通して現れてくれるんです。そのイエス様の権威と力が、その、自分をなんか嫌なことしてる人とかね、そういう人も含めてね、取り扱ってくださって、そして、もしかしたらその人が悔い改めてイエス様を、自分の主として受け入れるかもしれない、証を立てることができるわけなんですね。まあ、ぜひダニエル書をね、共に学んでいきましょう。この平日の学びでね、何でか分かります？ダニエル、バビロンに仕えてた人なんです。あの友人もそうです。もちろん偶像礼拝は拒みましたが、あの横暴でとんでもない、ものすごい強力な独裁者であるネブカドネツァルを誠の神へぬかずくようにまで導いたんですよ。どうやって？神はいるんだから従いなさいなんてやってません。王をいつまでも敬ってました。敬って敬って、でネブカドネツァルに悪いことが起こる夢も解き明かした時には、これは敵に当てはまるようにと、王様にならないようにと、王を愛していました。王を愛していた。超悪いやつなんですよ。超悪いやつ。でもどうやってか、反抗したことによってではなく、仕えていったこと、敬っていったことによってそれを成功させたんです。では3節です。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをする時ではなく、時だけではなく悪を行う時です。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されますと。でこのローマの社会は怖いっていうのがまずあったと思いますね。このちょっと何かがあるとこう罰せられるとかね、あるけれども、いやいやいや、良い行いをしていたら恐れる必要はないよっていうことをパウロはここで教えてるんですね。でむしろ権威から称賛されますよと。で私たちが以前いた宣教地にですね、愛してやまない、親友がいたんです。で彼女は日本に出稼ぎに来た経験があったんです。で滞在経験が過ぎてたのに滞在していた、つまり不法滞在ですね。でしていて面白いこと言ってたんだよね。おまわりさん、日本ですよ、おまわりさんを見るたびにね、ビクビクしてたって言ってました。別にそのおまわりさんもほら、彼女のこと知ってさ、近づいてるわけじゃないじゃないですか。でもそのおまわりさんを見るためにやっぱビクビクしていたというのは、悪いことを行ってるからですよ。やましいことあるっていうか、法律違反してるから、そうやってビクビクしなければいけないわけですよね。でもそれがなかったら、善良な市民として評価を受けるわけなんですよね。なので恐れる必要はないよということなんですね。で次第一ですね、4節ですが、彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、 悪を行う人には怒りを持って報いますということで、これ剣と書いてますけれども、彼らは日常的にローマ兵の剣を見ていました。で、人々を虐げる時にも用いてはいますけれども、基本的に秩序を保つために用いてるんですね。で、実際に行使だから剣が使われる時は罪を犯している者に対して、あるいは反逆者を制圧するために持ってるんです。だから無意味に持ってるんじゃないよと、ね、例えば警官の人が拳銃持ってるじゃないですか。で、これが無意味じゃないんです。だから無意味っていうのはつまり、なんかそんな警官なんか持ってね、人殺すなんてひどいじゃないですかとかね、いや、そういうんじゃないんだよ。そういうんじゃない。その悪を行う者が悪を行えないようにするために、本当に、しかも日本ってすごいんだよね。こう自分がかなりなんだっけ、こう傷を受けるっていうか、本当に危ない時だけでも傷はある程度怪我を受けないとこれ出せないとか、分かんないけどなんか規則があるっていうか、それほど抑制されている。アメリカだとね、もう本当にもう相手も拳銃持ってるかもしれないから、ちょっと変な動きすると撃たれちゃうっていうのがあるけれども、日本は幸いにそね、ほら刀狩りで全部取られちゃったっていう話じゃない、訳してるけど、ないや、そういうのないからね、そういう抑制が効いてるんですけど、いずれにしても秩序のために持ってるんですよ。神のしもべなんです。ぜひね、権威上に立てられてる人見たら感謝しましょう。皆さん感謝、神のしもべって書いてあるんです。神のしもべですよ。私たち神信じてますよね。私たちも神のしもべだけども、彼らも神のしもべなんですよ。おまわりさんね、マスクして暑いのにさ、もう長袖着てさ、お祈りしてね、本当に祝福してですね。そして自分が交通違反でチケットをもらっちゃったらね、悔しいけども感謝ですと言ってみましょうね。いや、それ嫌になるよ、この野郎とかね、なんでここにいるんだよとかさ。でもなかったらどういうことになるかってことを考えたらいいです。なかった場合ですよね。そしてですから、怒りが恐ろしいからだけでなくて、良心のためにも従うべきですということで、自分の良心、だからつまり神様に従うからこの人たちを敬うし従っていくんだっていうことを私たちはやっていく必要があるんですね。で、6節です。同じ理由であなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさいと。はい、国の存在ですね、この社会の秩序、さっきありました生命が守られる、あとはね、財産が守られるっていうのも大事ですね。あとは基本的な生活の基盤っていうのも国の役割じゃないですか。道路であったりとか水道であったりとか、他にもいろんなその基本の基本っていうのはあるわけでしょ。で、そのためにはお金が必要です。お金が必要だから税金を納めなければいけないわけなんですね。これも神によって定められているわけなんです。皆さん、 10% の消費税ひどい、まあ、この批判はいいです。やってみましょう。私も減税派ですですね。けれども、それで、でもローマと比べたらこんなの軽い軽い、もう取られっぱなし、ローマは。それで、しかもユダヤ人の中ではさっきから言ってるように、ローマに虐げられてるっていう思いがありますから、だからもう屈辱だったんですね。ローマに税金を払うことが屈辱なんです。それがあるので、この福音書を理解できるんですよ。主税人ってね、一番憎まれていたんですよ。だってローマに代わって徴税するユダヤ人ですよ。ローマの犬だよ、うん、しかも猫ババしてるからね、その間に。もう本当嫌なやつだよという人がたくさん出て、悔い改めてるからね、マタイ含めてね、福音書書いてる。で、そしてそういう中にあって、ここ大事ですね、いいですか。そのユダヤ人の中で、この、宗教者の中でも議論があって、 この税を納めるということは結局ローマに加担することであって偶像礼拝であるかのようにね、この立法に違反しているかのように解釈していったんですよ。そこでイエス様がですか、いいですか、イエス様が宮の中におられた時に詰問したわけです。ですからどう思われるかお聞かせください。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。イエスは彼らの悪意を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか、偽善者たち、税として納めるお金を見せなさい。そこで彼らはデナリ銀貨をイエスのもとに持ってきた。イエスは彼らに言われた。これは誰の肖像と名ですか。彼らはカエサルのですと言った。その時イエスは言われた。それならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと。絶妙なお答えをしました。パリサイ人が聞いてますけれども、これ熱心党のようにですね、パリサイ人はローマに武力で対抗しようとは思ってませんけれども、ローマは異邦人の支配で後々メシアが来たら解放されなければいけないと思っていたんです。だから税を納めることは立法にかなっていないってさっき言ったように。でもね、こんなこと言ってながらローマの中でちゃんと生活してるんですよ。そこにある水道橋ってどうですかと。水道管ね、これ税金によって成り立ってるわけでしょ。そこから水飲んでるわけですよ。で、ローマの遺跡見るとね、すごいのがあるんだよ。この水道橋っていうのがあって、そこ水が流れていくんだけれども、でローマの道、もう全ての道は何ですか、ローマに通ずる遺跡がたっぷりあります。ローマ街道って言って、でね、まだ残ってんの。2000年経っても残ってんの。わかります。掘るとね、5メートルぐらいにもう下までちゃんと整備されてるんですよ。こう全部あるんですよ、ちゃんと。だから流されないで残っているというすごいローマ街。これもパリサイ派の人たち利用してるわけでしょ。で、自分たちはね、その税金の恩恵を受けていながら、または兵隊さんのね、この剣っていうか、この秩序が守られているところにいながら、ローマ反対だってやってるわけですよ。これこそ矛盾なんですね。で、そういうところで命かけるなっていうことをイエス様言ってるんです。これ簡単に言うと、それはもうカエサルのことだからね、カエサルのところに戻せばいいだけだと。つまり税金を納めるとか、その神様から法律で言われていることをやっていけばいいんだよって。そんなところに神の国はないと。神のものは神に返しなさいと。自分自身は神に返しなさい。これね、ローマのカエサルの肖像ってあるでしょ、これ像があるんだよね、これ書いてるわけよ、こういう。で、あなた自身は神の形に作られた像ですよっていうか、ね、あなた自身がコインみたいなもんだと。あなたは神に返しなさいって、こういうふうにイエス様がおっしゃっていて、御国の大義のために、御国のゆえに命をかけてって、こんな何ていうのか、こんなって言ったらあれだけれども、こんなことで議論してるなっていう話かな、簡単に言うと。税を納めることが立法にかなってるかどうかなんていうことを、このイエス様がおっしゃってたんですね。だから、やるべきことをやりなさいと。カイサルのものはカイサルに、神のものはっていうふうに言って、ここでは納税ですね、関税もそうだし、支払うべき人に払って義務を果たしていきなさいと、ね、だけどもね、こういうふうな反感出るんですよ。いや、でもその税金がね、無駄に使われてるよ、その税金払ったって。いやいや、従うんです。神様の領域だから、神様に任せればいいんです。税金を払う、いや、もちろんね、これはこの税金無駄遣いですよって意見を言うことはいいんですね。意見を言うこととちゃんと税金を払うことは別にしてくださいですね。で、そして例えば某テレビ局の公共料金も払いたくないとかって、ね、具体的な名前出さなかったんですけれども神が何とかしてくださいます。もちろん合法的な方法を知ってる方はそれもやってってください。私たち個人の話はしませんけどこの録音してるしねカイサルのものはカイサルに返す。で、これが神の国の本質です。命をかける方は別にあるんです。それが納税云々ではなくて、隣人を愛していくっていうことです。社会において、 この隣人を愛していくということ、これを次の8節以降でパウロは話します。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのですと。今ね、納税の義務についてパウロ話したから、人に対しても返済の義務があるよっていうことをまあここで言ってるんですよ。借りたものは返す。この借りもあってはいけませんっていうのは、一切借金があってはいけないっていう読み方をしないでくださいですね。ローンとかさ、そういうの、そういう意味じゃなくて返済していきなさいということを言っているんですが、でなるべく縛られないようにしなさいと。この、借りるものは貸すもののしもべとなるってね、この箴言の22章の7節に書いてます。でも私たちは縛られていなければいけない領域がある。何かっつったら、互いに愛し合っていくことにおいては私たちは負債を負っている、つまり払わなきゃいけない。これパウロね、ちょっと比喩的に言ってるんですよね。つまり、互いに愛するということについてはもう文句なしでこれをしていく義務があるんだよっていうことを言ってるんです。ここが大事です。ここが大事です。ちょっとホットな話をしてしまう。ホットっていうのはその今に関わる話をします。でも日本の話ではないです。私たちキリスト者が社会に関わることで罪なのかどうかっていうのをね、細かいことを議論している暇があるんだったら、その社会の問題の中で福音を届けること、隣人を愛していくこと、これをねやっていく必要がありますね。コロナ禍にあって、教会で対面で礼拝すべきかどうかという議論があります。そんなことよりもですね、これもちろん決めますよ。一つ一つの教会の牧師は決めるし、決めていきますよ、もちろんね。けれどもそこで議論をしているよりも、このコロナ禍は神が許してくださったんだから、その中で苦しんでいる人とか悩んでいる人とか、神に飢え渇いている人にいかに届くかっていうことをね、考える必要があります。で、私たちが使わされているカルバリーチャペルコスタメサですね、では、この、結局カリフォルニア州にあるんですけども、そこではですね、もうずっとオンライン礼拝というか、やってはいけないよっていうふうにずっとこう言われ続けたんです。でその間彼ら何やったかというと、でっかい駐車場がありますから、そこに何万箱もですね、その食べるのに困っている、この生活に困っている人のために、その、食べ物を用意したものをですね、で他のなんか教会のグループとか、あとはあのコスタメサの役人の人も来たりとかですね、してですね、ずっと配り続けたんです。何万箱もですね。でこのようにして、でもあるカルバリーチャペルではですね、もう対面をとにかくやってですね、対面して、で罰金払ったってところもあります。罰金払ったですね。でそこの教会ではやっぱり飢え渇いてる人たちがたくさん来て、今までにないバプテスマの人数なんですよ。尋常じゃないな人数が本当にイエス様を信じた。例えばカルバリーチャペル血の日ですが、1200人がね、バプテスマを今年受けてます。1200人。マジかよって感じで、ここでですね、オンライン礼拝間違ってる、対面で間違ってる、そんなことで議論してる暇があるんだったら、一方ではイエス様を福音を伝えたんです、一方では愛を示してたんです。この箱渡して隣人を愛する、福音を語っていくということに、どっちでもいいじゃん、伝えていくということ、こっちが大事なんですよ。こっちがなんですよね。さっきのね、ほら、税を払うことは立法にかなってるかどうかって、これこそがね、このね、予的になっちゃってるんですよね。ある意味で教会が予的になってるんですね。この世のことにとらわれちゃってて、その神の国の大義を忘れてしまっているわけなんです。で次に9節、姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されているからですということで、これはイエス様がもう言われたことですよね。立法の専門家が試してですね、イエス様を、立法の中でどの戒めが一番大事かと。 その時にイエス様は心を尽くし、思いを尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさいという第一の戒めがあって、次にあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めがある。でこの二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのだとこう言いました。でこの見方がすごいこのクリスチャンにとって大事で、世の中の法律はもうこれしてはいけない、あれしなければいけないと思う、全部定まってますよね。でこれはもちろん守っていくわけですよ、きちんとですね。で立法もね、こう殺してはならないとか盗んではならないとか勧誘してはならないってあるけれども、これらの戒めを一つ一つ守るっていうことよりも、もっと神との関係ですね、神との関係、愛の関係で、隣人を自分自身のように愛するというこの戒めを守ってれば、おのずと勧誘はしないし、しないでしょ。いやそれ嘘の、そんなの嘘っぱちの愛だよね。勧誘しながら愛なんて言えないよね、隣人愛するのに。で殺さないでしょ、盗まないでしょ、当たり前だよね。だからもっとその高いレベルって言ったら変だけど、上位のレベルでこの私たちは立法を守っていくっていうか、そのいわゆる法律って言ったら、だからこうすべきかああすべきかって、もちろんそれもね、議論するときは大事なんですけれども、そうではなくて、私たちがもこのそういうところでね、何ていうのかな、何ていうの、こだわってね、こうなんか埋没していくっていうか、ね、世の中のことに埋没していくっていうか、そうではなくて本当に愛していくっていうね、ところにしかも実践していくっていうことに集中していけばいいんですね。だから愛は立法に、隣人に対して悪を行いません。それ愛は立法の要求を満たすものです。ここ大事ですね。イエス様が、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい、これが立法と預言者ですって言ったんです。普通はね、人にしてもらいたくないことをしないようにしなさいってこういうわけで、でもイエス様は肯定形で言ったんですよ。人にしてもらいたいことをしましょうと。これすごいですね。ですね。だから愛は悪を行わないと、もう当然ながら悪を行わない。だから愛していくっていう方に集中して、私たちはじゃあどうすればいいのかっていうですね、守りじゃなくて攻めに行くっていうんですかね。うん、でそうやって生きていくということをパウロは私たちに教えています。でもう一つですね、社会に生きていく上で集中すべきことをパウロは語るんですね。11節です。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。これが午前礼拝でお話ししたことですけれども、救いが近づいているから近づいているので眠りから覚めるということをパウロは教えています。イエス様が戻って来られるのが近いので、私たちはしっかりと目を覚ましている。で、これをね、言い換えると、地上のものに心を寄せないで、上のものを見る、天のものを見ていくっていうふうに言い換えてもいいかもしれません。コロサイ書の3章の2節から4節を読みします。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはいけません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと。上にあるものって、上にはキリストが神の右の座についておられるこの方を思って、でこの方が天から来られて、私たちは引き上げられて栄光の姿に変えられるんだということを言っていて、世に対して軽く、こう何て言うかな、軽く接していく必要がありますね。先ほど言ったように、ほら従っていく必要があるわけでしょ。この法律に従ってきちんと敬っていくっていうのはあります。あと隣人を愛していくっていうのは当然ありますけれども、で、いつかここのありさまは過ぎ去っていくんだっていうことね。で、神の国、天の御国が建てられるんだっていうことで、これを思って生きていく必要があるわけなんです。そしてこの罪や不正に対して、これはびこっているけれども、これを神が裁かれる時が近づいているんだということをよく知っていく必要がある。もちろん私たちは恵みによって救われてますから、ローマの交渉の9節でこう書いてありました。今キリストの血によって義と認められた私たちは、この方によって神の救い怒りから救われるのはなお一層確かなことですとですね。神の怒りから救われるよって、もうだってイエス様の血によって許されてるから、義と認められてるからということなんですね。このね、世の中にある証の真剣さと 同時に身軽であるっていう必要がある。これどうやって両立させるか、天の御国を本当にはっきりと知っていくってことです。イエス様が、上におられるイエス様を本当に願い求めているってことです。この方が戻ってくることをすごい強烈に求めているってことです。で、先日の平日の学びのダニエル書で高山右近のことを話したんです。キリシタンの歴史ね。でそこでキリシタン大名がいました。大名の中にイエス様を信じた人たちが結構いたんです。でそして彼はあの豊臣秀吉、秀吉に仕えたキリシタン大名です。最も忠実で有能な家臣の一人だったっていうんですね。もうだからもう秀吉はもう彼のことが好きだった。もう本当に戦ったら勝つ、どんどん勝っていくんですよ。でね、教会を建てることにも尽力したし、けれども秀吉がキリシタに対する迫害を加え、バテレン追放令、これあの神父たちですね、バテレン追放令を出したんですね。そしたらね、高山右近ね、あっさりとね、いや私信仰優先しますのでって言って、自分が持っているこの、あの 何万石か分かんないけどさ、もういいですって言っちゃったんですよ。返上しますって言っちゃったんです。領土と財産を返上するという、もうこのすっきり爽やかな、あまりにもすごいこだわりのなさ。だから秀吉に仕えていた時は本当に証を立ててた、自分の主君を敬っていた、そして一緒に泥を飲んでいくんですよ。だって一緒に戦ってるんだから醜い部分もたくさんあるわけでしょ。それもやっていくんです。でもそこに野心は抱いてなかった、癒着はしてなかった、こだわってなかった。なぜか、救いが近づいているのを知っているからです。天の御国が近づいているのを知っているからです。だからいざという時は、別にいいですよって返上しますっていうことをやっていた。で今はね、眠りから覚める時だよ、その時刻なんだよ、つまり誘惑やつまずきが多くなっているんだよ、肉にとらわれてしまう、罪の中にとらわれてしまうということが多くなってくるんだよ。でこれがあの午前中学びましたが、あのいや私は大丈夫だっていうように、実は大丈夫だと言いながらやばいところにいるっていうね、よくあります。でペテルの場合はこうバーッとイエス様をね捕まえに来る人がいたから、あこれ戦ってはーとかって、もうこれ自体が敗北の印でしょ。でこう目の前で見えていることですね。で一生懸命勇敢に近づいていくんだけど、あのボロが出るんでしょ、この女の人にちょっと女中に言われただけでさ、知らないよとかって言って、でこうなっちゃうんですよ。こうなっちゃうんですね。つまずきが多い、誘惑が多い、で教会が世の中のことに関わるようになっていく。世の中に関心がないって意味ではないですよ。だって使えるんだから、社会に倫理を愛するんだから。なんだけれども、今分かるでしょ、納税について理にかなって、あの立法にかなってる、そういう話とか、もうとにかく世の中に関わらせるようにね、こうさせてる、サタンがさせてる。なのでこの救いが近づいているということを知っていく必要がある。で次に12節、夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。聖書における世界の流れがここの最初の文にありました。第一に夜が深まるということです。夜はますます暗くなっていくということです。悪も積み上げられて不正がはびこるということです。イエス様はマタイの24章の10節に、その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合います、また偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わします、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますとこう言いました。第2に、それ夜が深まると、今度は第2に昼が近づいているという印でもあるんです。ここ大事です。いいですか。夜が悪くなっていけば悪くなっていくほど、イエス様が戻ってこられるのが近づいているという希望があって、これを第、ペテロの第2の手紙の1章の19節ではイエス様のことを明けの明星と言われてるんです。あの金星だよね、あのもうあと3時か4時かな、分かんないけども、あの夜明けの直前に出る星ですよね。でイエス様はそういうお方なんだ、だからこの方を心に抱いていなさいとこのように言います。で私たちね、気落ちした時にね、あのこの昼が近づいているんだっていうことをね、思う必要がありますね。で再びキリシタンの話をします。江戸時代に キリスト教が禁令になりました。各地に徹底的な弾圧がありました。 山形ですね、雪がしんしんと積もっているような中で、女の子のある女の子のキリシタンの、ね、家族なんですけども、親が、首打ちですね、首取られてね、死にました。死刑に処せられたんです。でその子が今度は連れてこられました。で彼女はですね、なんとですね、喜んでるんです。パライソと言ってました。パライソっていうのはパラダイスのラテン語なのかな、ポルトガル語かな、パライソって言ったんです。そして、そこにね、 雪のところにまだ酸欠点血がこう飛び散ってるんですよ、これお父さんとお母さんの。そこのとこで、ほら、なんていうか、わら靴っていうんですか、あるじゃない、このわらで作られた靴ね、それを脱いでね、これは清い場所だからっていうんで、これ敬意を示すために脱いで、そして処刑台の方に歩いていくんです、裸足で。そしてこれで振り上げてね、刀を振り上げて近づけば近づくほど満面の笑みになってったんです。今天国に行けるんだ、イエス様に会えるんだって。夜が更ければ昼が近づいてるんですよ。でこれがキリスト者のこの何て言うかな、死生観っていうのかな、死生観なんですね。そして次に、闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんかとありますけど、これやはりね、ローマに書いてるので、特にローマ兵の姿っていうのは日常でしょ。だから武具を身につけるっていう言葉はよく理解できたと思いますね。霊の戦いの中に私たちがいることを知ってよく防御する必要があるんですが、闇の技って何だか分かります？闇の技、具体的にこのパウロが書いている内容ですね。これはもうローマ社会で、ギリシャ社会で普通に行われてました。まあ今の社会でも、まあ、ある程度行われています。何かって言ったら、淫乱、偶像礼拝、そしりですね、あとは、妬み、むさぼり、まあ、こういったものですけれども、パウロはね、こういうふうにエペソの、5章の3節からね、こう言ってますね。あなた方の間では生徒にふさわしく、みだらの行いも、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえしてはいけません。わいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉ですと。このことをよくしておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、このようなものは誰でもキリストと神の御国を受け継ぐことはできません。でこう続けて、ちょっと飛ばして、ですから彼の仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。今最後にね、彼らは闇の技が口にするのも恥ずかしいことだと書いてます。でこう調べるとですね、ギリシャから来るこのローマ、その中にあるそのそれぞれのギリシャの神話の神々やローマのこの神々の中での儀式で何が行われていたかっていうことを調べると、口にすることも恥ずかしいです。私調べました。で遺跡にも行きました。で今皆さんの前で話したらちょっとなんていうの、ちょっとうなずいてくれてるね。そう今同じ内容を聞いたからね、この平日の学びで反応してくれてますけれども、ちょっとこれやばいよね、ここの説教団から言ったらってもう分かってます。後で話したんです、私録音する前に、録画の前の、やばいです。ちょっと尋常じゃないです。性的盗作って言ったらいいかな、いやもっとすごいね。あとは手段で、あとは麻薬みたいなのも使ってますから、このすごいもう気がこう錯乱状態になっててとか、いろんな やり方をして、もう大変ですよ、うん、それが闇の技。しかしね、大事なのはそれを、普通に行われていたので、そこにクリスチャンが一切加わるなとですね、いうことで、さっき光の武具っていうのはここではあらゆる善意と正義と真実で、これが光ですね。で第一テサロニケの5章の8節では、私は昼のものなので信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶりと、身を慎んでいましょうって、これ、ね、愛と信仰、救いの望みですね。で13節、 遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんかと。遊興や泥酔、不節制に関すること、淫乱、公職、性的不道徳、争いや妬み、高慢や敵意に関わることですね。これらを打ち捨てなさいと。これらは普通に行われてますからですね。行われているから、それを、私たちが普通にしてて眠っていたら、いつの間にかこれをやっちゃっていくんですよ。やっちゃっていきますですね。で、それを打ち捨てなさいと。正しい生活をしなさい。最後に14節、主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんと。身につけなさいっていうね、いうことを、この着物のようにして、着るもののようにして、イエス様を着なさいって言ってる。つまり私たちは主イエス様につながっているということが、もう主体になって、それをいつも恋したって、いつもそのことに関心があって、それでこの方にある新しい人を身につけていくっていうことに、なんかね、こう道徳ではないんですよね。こうなんていうか、これをすべき、これをしてとかじゃなくて、イエス様がどういう方かを知っていくっていうか、また体験していくっていうか、この方に習っていくというか、このことをやっていく。そしたら、おのずと欲望を満たそう、肉に心を用いることはなくなるわけですよ。今、忙しい社会ですね。あのね、忙しいと他のことを忘れられるっていう面もあるよね。いい面もあります。イエス様で忙しくなりましょう。ね、したらね、あんなこんな、あの肉の欲望を満たす暇ないわ、暇が、うん、共に集まって祈って、イエス様の素晴らしさを語り合って、祈り合って、慰め合って、力づけ合って、それやってたらね、他のこと、うん、興味ない、興味ない時が あるんだけど、忘れちゃってるじゃないかですね。はい、ということで、で一言ね、短くお祈りしますが、愛する主、ありがとうございました。このようにして私たちに、光の中に歩むことを教えてくださり感謝します。これから聖餐に預かります。どうぞ私たちの心を導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。